国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。沖国大ラジオ講座、今週は先週に引き続き沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の大山健二先生を迎えてお送りします。大山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先生には先週から出演をしてお話を伺っているんですが、先週はまずコンピューターグラフィックスの歴史についてお話しいただきました。その誕生は1940年代、当時パソコンで計算した結果というものは画面上、ディスプレイ上には数字や文字でしか出てこなかった。それを画像で見たい、映像で絵で見たい、というところからコンピューターグラフィックスが誕生しまして、50年代60年代と発展していく中で、アメリカの映画産業でその CG 技術、コンピューターグラフィックスの技術がまずは大いに取り入れられていった、そして90年代になると、コンピューターの高性能化、そして小型化、さらには安くもなって一般家庭にも普及していき、さらにコンピューターグラフィックスの技術が高まっていく中で、2000年代もうさらに進化していった技術が、いろんな産業とか、ジャンルにコンピューターグラフィックス技術が取り入れられていったというところで、までお話を伺いましたが、さて2週目となる今週はコンピューターグラフィックスの可能性と題してお話を伺っていきます。でその前に、まず先生は沖国大で学生にどういった講義指導をされていらっしゃるんでしょうか。
コンピュータグラフィックスの、関連する講義としてはですね、3DCG アニメーション演習があります。それから、ゲーム開発演習が、あります。
学生に実際に3DCG のアニメやゲームを例えば作ってもらったりするんですか。
そうですね、演習で実際に作品を作ってもらうということになります。
実際学生が作る、作品、ゲームとかアニメってどういったものがあるんですか。
そうですね、ゲーム開発演習ですと、例えば、アクションゲーム、得点を重ねて、ゲームをクリアする、ものがあります。3DCG アニメーションだと実際に、キャラクターを操作して、動かして、表現するといったことに、取り組んでいます。
学生の生活の中で、最も身近な、コンピュータグラフィックスが使われているのがやっぱアニメやゲームだったりするのかもしれませんね。アニメなんかでいうと最近はキャラクターだけを3DCG でモデリングして動かすっていうような、こともあったりして。
そうですね、
昔は何て言うんですか、紙に書いて、動きをいちいちやっていたものが、CG でということで、そのあたりも技術の発展による恩恵なんでしょうね。
そうですね、アニメーション自体は歴史が古くてですね、今おっしゃった紙に書いてそれを連続して動かすことで動きを表現してきたんですけども、最近では 3DCG を使った、作品というのがどんどん増えてきているということがあります。でこの 3DCG アニメーション演習では、こうした 3DCG を使った、技術と、それから、アニメーションの表現と、実際にそのアニメーションに関する、知識を、身につけてもらうということで講義を行っております。
さて今週の講義タイトルはコンピューターグラフィックスの可能性ということで、可能性については先週のお話でも コンピューターグラフィックス技術いろんなジャンルに今広がってますよという話をされてましたよね。
そうですね、はい。例えばですね、先週も少しお話ししたかもしれませんが、建築分野ですね、実際にあの、建築インテリアなどを、3DCG でシミュレーションする、あるいは VR を使って体験する、疑似体験するっていったことも、そういった技術が使われています。それ以外にも例えば、自動車産業の分野では実際にこの、車がなくてもその、3DCG で作られたあのこの車の中にを、実際に乗ったような疑似体験をするということが、できるようになっている、そのことによって、例えば、この車の内装インテリアの色を変えたりとか装備を変えたりということを、リアルタイムで自由にこう設定することで、そういった車、どういう車を、買いたいかということを、あらかじめシミュレーションすることができるような使われ方をしています。
単純にこう車を開発する側だけじゃなくて、このいわゆる消費者、客となる人がいろんな選択肢を購入前に模索するようなところにもこの CG 技術が生かされていると。
そうです、
観光とかでもさまざまな方法でコンピュータグラフィックスの技術が取り入れられてますよね。
そうですね、あの例えば、文化財を、3D、デジタル化して、それを、用いて新しいコンテンツを、提案するというような、事例もあります。
あの先生は現在あのデジタルアーカイブの取り組みについてもあの研究をされている、ということなんですが、あのまずデジタルアーカイブというのは何なんでしょうか。
デジタルアーカイブはですね、あのインターネット上で、3DCG に限らないんですけど、その、いろんな、情報を、集めて、あるいは研究成果などを集めて、あの、いろんな人とこう共有していく、その、知識 の、 その、インフラですかね、そういった、環境を、作っていこうというのが、デジタルアーカイブの基本的な、取り組みになります。で、それに加えて、3DCG を使った、アプローチができないかということで、研究をしているということになります。
3DCG、 いわゆる3次元データですけれども、そう3次元データ化をすることによるメリットってどういったことがあるんでしょうか。
そうですね、例えば、博物館などで収蔵されている、文化財などは、実際に手に、取ったり、触れることができないんですけど、それを、例えば 3DCG、3次元データにすることによって360度いろんな角度から、見ることができたり、あるいはそれによって、これまで、発見できなかったような新しいあの視点などを、見つけるきっかけ作りにも役立つんじゃないかなと思っています。
例えば何ですかね、貴重な仏像があったりすると、それの3次元データ化をしてこうグリグリ画面上でこう回転させながら、あれこんなところにこんなものがあったんだっていうような発見につながったりするかもと。なんかワクワクしますね。研究にもいろんなアプローチをの可能性を与える。
そうですね、
なるほど、そういったふうに活用もできるということなんですね。あの一方で3次元デジタルデータ化をするといっても、いろんな方法があるわけですよね。
そうですね、あの、一般的には、分かりやすく、事例としてはその 3D スキャンということで、形状をスキャンして立体情報を得るという、技術があります。
なんか映画とかでよくありますよね、こうレーザーみたいなのが上から下にピーンって
、そういうイメージがある、あると思います。
その他にも 3D、3次元デジタルデータ化をする方法ってあるんですか。
そうですね、それ以外にもですね、例えば、複数の、画像からその視点の違いによって立体形状を、生成するという技術があります。これはあのフォトグラメトリっていうあの技術になるんですけど、例えば、写真撮影した写真、複数枚の写真を使ってそこからあの3次元のデータを、作り出すということも、可能になっています。
例えば沖国大の正面からの建物の写真、 後ろからの写真、横からの写真っていうのがあれば、はい、こう外観を 3D 化できる。
そう、そうですね、はい、できます、ね、
中に入って写真をいくつも撮れば内装も作れると。
そうですね。
で、建物に限らず、これは例えばあの植物や動物、あるいは車であっても、はい、
そうですね、あの例えば、まあ、人間でも、あの、3D スキャンすることはまあできます。
はあ、まあ本当にいろんな方法で、はい、まあ、3次元デジタルデータ化し、はい、またそれを活用して、はい、いろんな可能性がある、
はい、
まあ、コンピュータグラフィックス技術なんですが、はい、先生はこのコンピュータグラフィックスの技術のこれからの未来、どうなっていくというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、先週の講座で、まあ、コンピュータグラフィックスの歴史を見てきたんですけど、まあ、それを踏まえて、まあ、考えていくとですね、あの、まあ、これまで、まあ、スーパーコンピューターで計算した、ことが、身近になって、まあ、あのパーソナルコンピューターでも、まあ、できるようになっている。で、まあ、さらにはもしかすると、その例えば今スマートフォンなどが、あの、普及していますので、はい、そういったスマートフォンの、まあ、機能が高性能化することによって、これまで、まあ、パソコンでできなかしかできなかったようなことが、もう、手軽に、できるようになる、まあ、そのことによって、またいろんな、産業への、まあ、応用ということが、生まれる可能性があるんじゃないかなと、思っております。
こう手元でスマホでこう画像をグリグリいじり回して、こうね、今 SNS でこう言葉を発信するように画像を発信するみたいな時代が来ちゃうかもしれないですね。
そうですね。
いやー、楽しみなような、ちょっとね、どうなるんだろうっていうドキドキもありますけれども、まあ、皆さんもぜひぜひ、あの、興味があるこういった話大好きっていう方はですね、沖国大で大山先生に声をかけていただきたいなと思います。今週は沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の大山健二先生にお話を伺いました。大山先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、2週にあたって話を聞くと、 CG 技術ってのは本当に可能性が無限大だなと感じますね。ぜひぜひ皆さん、あの、興味がある方、沖縄国際大学大山健二先生の、はい、講義講座を受けてみてください。2週にわたって沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科大山健二先生をお迎えしてお話を伺いました。大山先生、2週間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。